しみりと特にはないかな。はい、ラジオビーム高田です。そして、本日は、ほぼレギュラーゲストとして登場していただいている佐々木圭司さんです。
はい、どうも佐々木圭司です。
どうもお疲れ様です。
どうもお疲れ様です。
ちょっと結構割とご無沙汰。
いや、お久しぶりですね、相当ね。
あ、そうですよね。いつぐらい
だって前にだから撮ったのが、今ちょうど流してるマーベル、う
ん、はいはい、マーベルスーパーヒーローズ、
スーパーヒーローズ格ゲー大会の、あれ収録したの、知ったの、あれ、
いや、7月だったよ、6月
ぐらい。6月でしょ、だから、3ヶ月ぐらい。
あ、そんな
3ヶ月ぐらいなん
で。あ、そうです。
全くやってないんですよ。
ご無沙汰しております
。いやいやいや、珍しいですよね、
こんな。そうですね、そうそう、実はね、もうこんな遅くなっちゃったんですけど、マーベルスーパーヒーローズは全然、あの、夏の前に撮ってるんで、こっちは
全然もう伸ばして伸ばし て, もう
伸びきっちゃって、
伸びきっちゃってもう
という感じでね、ちょっとね、今はまあ大体放送が終わってぐらいの感じになってるんですけど、 すいません、なんかまあ最後のところの、あの、サノスチャレンジがうまく撮れてね、大失態があってっていう感じ。
あれのね、現場のね、時のね、多田さん撮れてないの時のね、ピリッとした感じ。
あ、マジ、やっちゃったみたいな。
やっちゃったって
やっちゃいましたね。なんですかね。まあ、そういうことでね、ちょっと後半、あの、不備があったんで、
そうですね。
まあ、そこの動画はもう一回、せっかくね、あの、道劇さんと、はるみさんに協力いただいたんで、まあ、そこはね、ちょっと申し訳なかったかなと思ってるんですけど、でもまあ、その後もね、道劇さんと春道さんも、帝のね、大会はちょっと今やってないみたいだけど、
あ、なんかでも対戦会みたいなのをやってたりとか、
やってるやってる、
まあ、してるので、うん、まあ、ぜひ、うん、
やってみたい、
アメコミキャラを動かしてみたいという人はね、
うん、しかも 2D のね、
2D のね、やつ
もね、あの、なんかな、秋葉原の、俺行ったことないけど、夢屋、
夢屋、
ま、マジギャザリングかなんかをメイン
にしてて、カードショップ、
カードショップっぽい
かな、
のお店で、なんか、割と定期対戦会みたいなのやってるらしいんで、うんうん、なんかこの間まで水曜日だったけど、今は、毎週木曜7時ぐらいからやってるよっていう話なんで、まあ、会社帰りでも
ぜひね、
うん、遊びに行ける機会をいただいて、
まあ、その参加したことない人ね、不安かもしれないけど、ああいう業界は常に新しい人をすごくウェルカムしてるから、
オワコンもオワコンだよ、
もうすごい、もう
もう干物になっちゃってるから、
そうそうそう、姫のようにもてなしてくれるから、
当たり前当たり、
もう分かんないけど、
いやいや、
でも多分そう思うよ、
なんかそのコンボ、エリアルレイブのなんか講習っていうか、どういう風に入れればいいかっていうのをやってるぐらいだから、
そうそう、
だから知らない人来てってことだと思うんだよね、多分。
やっぱり営利目的じゃないからね。
そうだね。
そう、全然。仲間が欲しいって言われたから、うん、まあ行ってみるといいんじゃないかな。
あと、道劇さんの方も、
はいはいはい、
この間、なんだっけ、西日暮里かなんかのバーサス。
バーサス、
はい、っていうゲーセンで、なんか大会やってらしくて。
おー、
うん、で、俺もちょっとそれ行こうかなと思ったんだけど、うん、あの、はるみちさんの方もね、行こうかなと思ってんだけど、ちょっと水曜日は毎週ちょっと、あの、定期打ち合わせみたいなのがあって、それで行けなかったんだけど、で、その西日暮里の方にも行こうと思ったんだけどね、ちょっと、
ああ、そう、
ちょっと行けなかったんですけど、でもまた次もやるとかいう話はしてたんで、
はいはいはい、
うん、まあまあ、あの、道劇さんのなんかツイッターなりなんなりチェックしていただいて、
そうですね、
うん、また対戦会やると思うんで、ね、
はい、ぜひ今回で興味を持っていただいた方は、
そうですね、遊びに行っていただければなんかあれで、あの、一応その後、あの、話の中で出てきた、
はいはい、
そのマーベルスーパーヒーローズの、あの、プログラマーやってた、
ああ、はいはいはい、出てきましたね、
出てきた、うん、はい、タラバさん、
タラバさん、
はい、はい、お会いすることがあって、
あ、そう、
あ、そうそうそう、道劇さんと一緒に、あの、飲みに行ったんだけど、まあまあ面白い、すごい面白い人でしたね、すごい、なんか関係なくスターウォーズとかの話ばっかりしてたような気がする
け
ど、あと台東時代の話とか、
はいはいはい、
あの、ものとても感じのいいおじさんで、あの、ガル
ポン、
あの、
ガルパンおじさん、
ガルパンおじさん、戦車道を説教みたいなことにはならなくて助かる、
戦車道とはを、
そうそうそう、あんまりこう触らない程度で歩いて、
なる
俺もよくわかんない人が多いながらっていう感じでね。だからその後なんかネットでマーベルスーパーヒーローズとか X メンのなんか開発秘話みたいなインタビュー記事出たの、うん、俺読んでなかったんだけど、
ちょっと話してた
んだよね。なんか開発者揃ってなんかみんなで話すみたいなの言って、なんかアキマンさんとかさ、
あやってた、やってた、3人ぐらい集まって、ね、割と最近の話ですよね。
うん、うんうんうん、そうそう、俺読んでないんだけど、だからそこら辺も合わせてみるともしかすると面白いかもね。
そうですね、
うん、
これこう、うん、いい流れがあるという
か、そう、そうですね、今時代が、時代がやっと追いついた、
やっと追いついてきた。
そうですね、でもそうね、実は音声で結構カットしちゃったんだけど、そこら辺の話はいろいろしてたんだよ ね、
してましたね。
開発の中の人の話とか、そうそうそう、秋友さんがどう関わってたのかみたいな話も結構厚めにしたんだけど、あれなんかいろいろ
あるなっていう、
そうそうそう、問題になるとやべえな
っていうのと、うん、あとまあ分かんない人が聞いても、
う
ん、わかんないし、
まあまあそうね、
面白くないかなっていうところが、
まあ、それはあるかもしれないね。
これロフトプラス版だな、
好きな人を集めて
る、そうそうそう、的だなっていう話だったから、
そうそうそう、だからそこはざっくり切っちゃったんだけど、なんかそこもあったし、実際それ秋友さん自身も拾ってなんかそれに対してなんか少し追加して書いたりもしてたみたいだから、まあ、そこら辺もなんか一緒に読むともしかすると厚みが出て興味があったら。面白いかも。
勝手なメディアミックスと。
勝手なメディアミックス。こちらからでや。
一方的な。
一方的なやつ。はい。というわけで、まあ、全く関係のない話がね、ちょっと続きましたけど、はい。
しかし、まあ、3ヶ月何してましたかっていう。
そうですね。結構。
でも3ヶ月はね、忙しかったんでしょ。
なんかね、よくわかんないけどバタバタ忙しいっていう、全くこ の、 あのトークとしての栄養分がゼロな3ヶ月を送ってしまって、
マジでメレンゲみたいな、
そうそう、ふわふわなやつ、
ボリュームが軽いんだよ、なんか、ね、
そうそ う、 そうでもなんか埋まっちゃったみたいな感じであるんだけど、ね、一応そのね、この間 の、 そのマーベルスーパーヒーローズ特集の時もあのなんで話してたけど、あの時にちょうどファルコンを追放しよう特集みたいな、 あれをちょっとちゃんとやろう、
そうね、きっちり追放しよう、
きっちり追放しようっていうふうに燃えてたんだけど、なんかタイミング的に逃しちゃったから、
ね、そうね、
も
う
ちょっと、
ね、
もうちょっと完全にゾンビ化しちゃったから、
ね、しか
も本当はね、アルピニーヤンの
敵を我々
が、敵を我々、いやいや心ついてね、
我々はアベンジャーズがね、
アベンジャーズがアベンジしよう、
アベンジしようと思ったんで、
ちゃんとファルコンはね、
追放する、これこういう理由があるから、ユーはもうお前はクビだと、
ユーはファイヤーという特集をやろうと思ってたんだけど、ちょっとね、なんかスケジュールがうまく取れなくて、
まあちょっとね、見逃しちゃいましたね、タイミングがありますからね、
そうですね、
あの後あのアルピーさんがラジオで、うん、こんなアイドルとかで来て、仮面ライダー好きなんですよ、そうなんだ、じゃあその仮面ライダーの中でこいつやめてほしいなみたいな人はいる、いやいないです、そっか、
あ、一応買ったんだ、さすがだ、残念だな、そこ乗っかりたかったな、
そういう人はいないの、
そうですね、俺たちもなんかこう何かのタイミングがあればね、またこれ追放ビジネスを
気合いならばもうファルコンを
追放してやろうと、
ファルコンだけ
が薬に
我々ね、うん、あのジミー・トータは構わないという危険思想もある
わけですよ、そうそうそうそ
う、あらゆる集団から人こいつがダメっていうのを一人ずつ決めて全員包囲でもイライラさせる
そうですね、ちょっと残念ですけどね、
そうですね、はい、そういうタイミングのね、問題もありますからね、
そうですね、
うん、あとあの時に、うん、話してはいたんだけど放送に乗ってなかったのかな、回してなかったのかな、
うん、なんかあ
った、多田さん俺カレー作るよって話を、
ああそう、いや多分放送収録前に延々と
前にあれ、うん、道劇さんたちが来る前に結構な時間があったんですよ、ね、
そうそう、結構あの時間持て余してずっと喋ってる時
間、ずっと喋ってて、うん、そうそうそうそう、
で半分が使えない内容で、そうそう、半分が流さなくていい内容、
栄養価これまたゼロ
ゼロっていうバファリンの優しさと優しさだけで
できてる、ラムネだよじゃあもう
糖分だけでしたけど、
はい、その時に田中さん、俺あのスパイスカレー作ろうと思うんだって話をずっとして
ましたね、スパイスカレー、はい、
まあ、俺が独身をこじらしてるっていう話を
仕上げていこう、
仕上げ独身を仕上げていこうって、もう仕上げの段階に入ったの。
はい、カレーのおじ様になっていこう、
なろうと思
って、はい、私してましたね。
あれがだから6月じゃないですか。
そうだ、6月、
そうですよね、うん、6月末とかな、
はい、
でその後7、8、9でもう今10じゃないですか、はい、その3ヶ月の間に、俺めちゃくちゃスパイスカレー作ったんだ
よ。なんかちょいちょい上げてました、
ちょいちょい上げてたでしょ。もうあそこに乗ってなくても作ったりしたんですよ。
そうなんだ、
もうめちゃくちゃ作った
んだ。そう、あの割とこう炒め込んだ感じのちょっと色濃いめ系のカレーの画像上がってたじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれがその結果の一部、ごく一部、
ごく一部。
どう作ってるんですか、スパイスカレー。
あ、美味しい
ですね。
で、スパイスは意外と揃う、うん、
あ、そう、何使ってる。
まあ
いろいろあると思う。
一番こうベーシックなのがコリアンダーっていう、う
ん、あ、コリアンダー、はい、
あのパクチーの、
そうですね、
あれ種かなんかかな、
うんうんうん、
をすり乾燥させてすりつぶすやつと、
はいはい、うん、よく入ってるよね、
タメリック、ウコン、黄色いやつ、
ね、はいはい、ウコン、
ウコン、うん、あとはカイエンペッパー、
あ、カイエンペッパー、はいはい、
基本はこの3種なんですよ。
なるほどなるほど、あれがベースになる、
あれがベースになる、
で、まあでも確かに 色的にはカレーっぽくなる、
カレーっぽくなる、うん、でもう一個よく使って外のカレー屋さんっぽくなるのがクミンシード、うんうん、
ああ、クミンシードはね、いい感じ の
外っぽい匂い、
匂いがするね、本格風の匂いする、
うん、あの多分みんなあまりピンとこないんだけど、うん、クミンシードの匂い嗅ぐと、ああ、これね、
これ
っていう、
分かる分かる、あれサラダとかに入れても美味しい、
そうそうそう、うん、でその辺を、うん、まあ買って、うん、まず一回ベーシックなもの作って、
はいはいはい、
作ったら、うん、まあ簡単に作れるやつだから、うん、まあこんなもんかってやつなんですよ。
ああ、あの、まあ旧大天で
まあまあ、はいはい、
はい、こんな感じ
スタートはこれねみたいな感じ、
はいはい、
でその後どんどん俺エスカレートさせ て
ガンプラのすぐみみたい
な、そうすぐみみたいなやつ、はいはい、こんな感じねっていう、
はいはい、
でその後ちょっとずつ凝ったものを足りまして、
はい、おじさん化ですよね、
おじさん化、
おじさんカスタムか、
おじさんカスタムがだんだんこう墨入れして、
はい、
だんだんこうサーフェスを吹いてみたいなことをやってって、
はいはい、
で一番手間かかったのが、うん、フィッシュカレーなんですよ。
ああ、魚ちゃん、
魚ちゃん。
あ、そうなんだ。え、何が手間かかるんですか。
肉って煮るじゃないですか。
煮
込むじゃないですか。
ああ、煮崩れ。
いや、で、うん、その煮た煮汁が旨味になるから。
そうだね。
うん。その旨味でも出汁じゃないですか。
そうですね。
それとスパイス成立するんですよ。
う
ん、
そうですね。ほとんど肉なんてさ、出汁みたいなもん
じゃない。そうそうそうそう。
骨、うん、入れてんのもそのせいですよね。
そうです。
いい出汁取るから。
うん、で、フィッシュは
出ない。
身だけだと出汁がやっぱり出ないんですよ。
あ、なるほど。
でどうするかっていうと、うん、いろんなものを入れるんですよ。
なるほど。援軍を頼む。
援軍を頼むんですよ、
うん、
で大体の僕がそれまで作ってたベーシックなスパイスカレーっていうのは、
うん、
まずその鍋とフライパンがいるわけですね。
鍋フライパン必要、ね、
で鍋の方で肉を煮込むと、
はいはい、
でフライパンの方で玉ねぎ炒めたりスパイス炒めたり、
はいはいはい、でベースの方を炒める
という、うん、それがルーになるわけです。
なるほど。
で最後にその煮汁と肉を入れて、
はいはいはい、
合わせて仕上げなんですよ。
分かる分かる。
で2種類なんですけど、
うん、
それが、うん、フィッシュの方は、うん、まずベースで3種類作んなきゃいけないんですよ。
ああ、そうなんだ。1つを
1つの、
あ、
まずこのペーストを作って、
あ、
こっちでこのスープを作って、そのペーストを足して、
うん、
で漬け込んだ魚を入れてみたいなやつで、
あ、なるほどなるほど。
しかもその1個1個が普通よりめんどくさいんですよ。
なるほどなるほど。へえ、あ、そうなんだ。
で
フィッシュカレーって使ったことない、作ったことない。
でまあ、その中で普通のスパイスは揃うと、うん、
はいはい、
でタマリンドジュースを使います。
タマリンドジュー ス、何それ、かっこいい感じの名前、
何それって
、ワクワクする名前、
タマリンド、うん、タマリンドって、まあ、果物なんですけど、
あ、
ね、アンズバーあるじゃないですか、
はいはいはい、
駄菓子の、
あるね、アンズバー、
あれに近い感じ、
あ、甘い、
甘酸っぱい、
甘酸っぱドロドロ系、
ドロドロ、うん、で
タマリンド、
タマリンドっていう果物なんですよ。
タマリンド。
タマリンド。で、それをこうある程度身をこう崩して固めたこういうタマリンドペーストっていうのが売ってるんですよ。
ね、うん、加工したやつ。
加工したやつ、うん。私それを取り寄せて、
あ、そう。うん、
もうやるからにはちゃんとや
ろう。わかるわかる、うん。
それを取り寄せて、でそれを水につけてこう網でこして種とか実とかをジュースを作って。で
そこまでやるんだ。
そこまでやって、でその他にもココナッツミルクとか、うん、ココナッツロングとか、
あ、ココナッツね、はい、
とかも用意して、
はいはい、
あとエシャロットとか、はいはい、普段使わないようなもの、
なるほどなるほど、
応募するやつも、うん、すっごいちゃんと作ったんです
よ、はい、うん、なんかそれがね、おっさんカレーっぽくなってきたね。
2日かかりましたね。 あ、そう。
それは仕込みもあと寝かせもいるってこと、
ね、いやもう仕込みで、
仕込みと、
まあ、漬け込みとかもあったんですけど、それ抜いてもこれ1日じゃ無理だ、
うん、あ、そんなかんだ。でどう仕上がりの方は。
仕上がりの方はうまかったですよ。
あ、本当
うまかったけど、もう二度と作んない。こんなめんどくせえこと作んない。
やっぱりそのタマリンドの、その甘酸っぱ系の味はこうやっぱりカレーに出る感じ。
出ますよ。
あ、そうなんだね。いや、そこまでやったことはないな。
で、まあ、それはもうそこでやめにして
こっちはないな、
こっちはないな。でいくつかこう作っていくうちで、はい、あ、これヒットだなっていうのが2種類あったんですよ、
うん、
ポークのやつとビーフのやつ1個ずつ、うん、あ、これいいなっていうのがあって、
分かるわ。
でいろんなものを作っていくと、うん、だんだんそのシステムが分かってくるんですよ、
うん、
で、あ、ここでこうすればいいんだなとか、でそれを応用して、
うん、
でちょっとスパイスカレーで僕物足りないとこあったんですね、
うん、
だから日本の米に合わねえと。
あ、分かる分かる、うん、それはあるね。こういわゆるなんつうのかな、ザラザラ系とか高温強い系のカレーとかって割とこうもっちりした米に合わなかった
りするよね。そうそうそう、ぼやっとしちゃったりとか、
うん、それはある
そうです、ね、うん、で結局何かっていうと、うん、肉の出汁とスパイスと塩なんですよ。
塩か、うん、
だからスープなんですよね。
うん、まあそうだね、うん、
でそれを
カレーの範囲がでかいからね。
そうそうそう、カレーっていう範囲がでかいから、うん、でこれを俺は飯に合うカレーにしようと思って、
ああ日本側に
寄せようと思ってリアレンジしてオリジナルのレシピを作ったんですよ。
なるほどなるほど、あの何ていうの、海外のガレキが
そうそうそう
あんまり可愛くねえと
可愛くねえと、可愛くねえんだろ
う、もうちょい顔のねメイクとかを変えればグッとよくなると
思ってでそこから今度また別のカレーのことを調べて、
はい、
いわゆる欧風カレー。
欧風だよね、やっぱ自然とそれに合わせるとなると欧風っぽくなる。
欧風っぽくなるからそれのテイストを入れようと思って、うん、スパイスカレーのレシピの中にいろんなものを差し込んで、
うん、
で、うん、スパイスカレーの基本的な仕組みはうま、ん、みを凝縮して最後全部閉じ込めるんですよ。
なるほどなるほど、
捨てないんですね、
一切全部ね、
全部捨てない、
うん、
その工程でだからこれをここで入れてここで飛ばす、これを入れて飛ばすみたいなことをやって、
うん、
最終的にそのできたポークカレーっていうのが非常に美味しい、
うん、
でこれ美味しくて俺2週間連続で作ったんですよ。1回に肉1キロぐらい使って大量に作るんですけど
鍋にこんなに食べちゃう感じ、
食べちゃう感じの、うん、で
食中毒気をつけて、
そうそうで最初のってやっぱ時間かかっちゃうんですよ、
はい、
慣れてきたから、
はい、
そのさあ作るぞって言ってから、うん、その最後煮詰めるんですけど、うん、煮詰め終わるまで俺90分で作れると思ったんですよ。
あ、なるほど、もうすでに仕上がりつつある、
仕上がりつつあるっていう
なるほどなるほど、
大体もう見ないでもできるんだ。
あ、本当。やっぱ欧風に寄せるとなるとどういう感じ、少しクリームっぽくしたりとかそういう感じ。
スパイスカレーって基本的にすごくこう無駄がない、
うん、
すごくシャープな味になる。
そうですね、俺のイメージもそういう、
そういう意味で、うん、欧風カレーとかご飯に合う日本のカレーって逆なんですよ、
う
ん、
そうですね、まったり系だよ、
ひたすら複雑にしていくんですよ。
確かに確かに、そうかもしれない。で中音雰囲気が増える感じ、
そうそうそう、
うん、
複雑にすればするほど、うん、その日本カレー的なうまさになるから、うん、逆に何足りないかってなった時に甘みがないと、
甘みはない、ね、
ない
と、甘みない。
で、酸味は、
うん、
まあ、トマト入れたりすれば出るんですよ。でそれは調理、スパイスカレーの調理ごとにもあるんですよ。
分かる分かる、トマト入れても美味しいもん
ね。そうです、うん、あとまあクリーミーさとか、
うん、
それはだから油を一度バターに変えるとか。
なるほどね、バターはかなり大事ね、
うん、あとはやっぱりいいかワインを使う。
ワインね、それは大きい、
それも大きいじゃないですか、うん、香りが出るから、うん、で最後に、うん、苦味が足りねえ。
苦味ね、これ意外に重要な要素なんだよね、うん、
これやってみて分かったんですけど、うん、苦味入れると全体がものすごくこうイコライザーがかかって
る。そうなんだよね、最終的にね、こうミキサーさんがいい仕事した感じが
すごくね、全部マイルドになるんです よ、
そうなんですよ、ね、
不思議とね、
統一化するっていう感じがあるんだけど、それ何で
したっけ、何で出そうかと思ってて、
うんうん、
インスタントコーヒー。
あ、うん、分かる分かる、俺もたまにやるもん、
うん、で本当にインスタントコーヒーでいいんですよ。
そうなんですよね、インスタントコーヒーがいい、
がいいんですよインスタントコーヒー入れるとやっぱ、うん、それやんないと、うん、ホールトマトってあるじゃないですか、
あるある、
あれをいくら炒めてもやっぱり酸味がすごい立つんですよ。
あ、そう
っ
すね、ちょっとそのこうピーキー
ピーキーな、そう
なるよね、わかるわかる。
でそれ入れると、うん、その酸味が抑えられて、
うん、
こうさらにより複雑になる。
わかるわかる、 俺ちょうどゴールドブレンド入れるのがちょうどいいなと思ってんだけど、そうそう
そう、あれはねもう苦味のスパイスとして使っていい
そうそうそういう感じなん
ですぐらい、うん、あれは入れた方がいい。
あ、本当本当、うん、俺もなんかね大学生ぐらいかの時にそのカレー作って女の子が作ってくれた時に最後に入れたら、え、コーヒー入れんのつって、あ、確かに
あるある、
うん、そうそう、すげえあれはびっくりしたよね、あ、コーヒー入れんだって、これが効くんだよつって、
本当に効くんですよ
ね。これ騙されたと思って自分でやって、最後いまいちちょっとあの音が
ハーモニーがバラついて
るなと思ったらちょっと最後にねそのあのイコライザーとして
コーヒー入れて丸めるとね
そう意外にいい音、そうそう、いい仕事するよあいつはっていうこと
で、やっぱり最後に醤油なんですよね、
う
ん、
醤油ね、これ1個それこれも結構、ね、
これも結構で、うん、それに醤油入れると非常にご飯の進む複雑な味する美味しいからなんです。
わかるわかる、これね醤油は結構効く、
やっぱねドライブ感が飯
に対する
対するドライブ感が違うんですよ。そうそうそうそう、
やっぱねやつ相当飯とセッション慣れてるから、
セッション慣れてるからえ目合わせてないのにそこの決め合うのみたいな
そうそうそう合わせてきたね、
合わせてきたね
ビシッとみたいな、そうなんだね、醤油はいい仕事するん
で、でまあ、それやる前にスパイスカレーを作って、うん、でまあ、食べきれないから寝かすじゃないですか。
分かる、
で寝かすとスパイスの香りがものすごい飛んじゃうんですよ。
分かる、さ匂い飛ぶ、
飛んじゃうんですよ、
結構冷蔵してもそれはどうしても逃れられない、
逃れられないんですよ、でそれを、うん、まあ、次の日とかに温めて食う時に、うんうん、なんとか飯に合わないかと思って、うん、醤油とかウスターソースとかケチャップとかを入れて、うん、こう調整いろいろしてたんです
よ、ね、途端に雑な感
じになる、雑な、そう2日目から雑になるから、
はい、分かる、
でもやっぱその3つを入れるとさすがに相当飯に寄ってくるんですよ、
う
ん、
ああまあまあね、
うん、でも究極どれか1つだけって言われたら醤油、
うん、かな、うん、
まあ、入れると結構そっちの味になっちゃうから、
そうなんだよね、あれはちょっと本当にその俺アメリカからあのケチャップというものをなくせたらもう少し食文化が進むんじゃないかと思ってるぐらいで、あれは全てのものを消し去っていく、
消し去っていく、うん、そう、まあね、そういう日本人もね、うん、お前らが醤油ばっか使ってるからっていう、本当にあれなんで
醤油ばっか使ってる、本当に醤油はね意外にいい仕事しますよ、
結構あの歴史のある有名なカレー店ね、う
ん、はいはい、
のカレーライス、
ライス、
いわゆるスパイスカレーじゃないですか、
はい、わかります、
を前に食べた時に、うん、あ、これすげえケチャップの味するなって思ったことがあるんです
よ、あー、なるほどね、うん、
で、うん、でケチャップも もちろん合うなと思ってたんですけど、うん、自分で作る時はもうベースに入れるのは醤油だけ、
やっぱその昔のなんか洋食屋さんが持ってるちょっとケチャップ崇拝文化みたいなの
があるから、ありますよね、
あるから、
ケチャップソース崇拝文化みたいな
のがあるから、そういう意味ではね、昭和の洋風カレー的な懐かしい味にはなると思うんだけど、スパイスカレーから離れてくるよね、感
じ
で、ね、
そうそう
ね、分かる分かる、揃えたね、スパイスさ揃えるの面白いけど、なかなか揃えらんねえじゃんそんなに、
はいはいはい、
最初何入れてたっけ佐々木さん、ウコン、ターメリック、
ターメリックとコリアンダーと、
コリアンダーと
カイエンペッパー、
カイエンペッパー、
このこれがもうほぼ必須、う
ん、なるほどなるほど、あとさ、なんつうのかな、あの、いろいろ細かくあるじゃん、クローブとかさ、
はいはい、
そのシナモンとかさ、ね、さっきの、クミンシードとか、いろいろあるけどさ、ペッパーとか、他の、あの、黒胡椒とかいろいろあるけど、そういうのってさ、一つ一つ買っていくと大変じゃん、
はいはい、
俺ね、何気に使えんなと思ってるのは、今でもあるかどうかわかんないけど、あれルピシアっていうさ、うん、あのお茶屋さんない紅茶屋さん、はい、あの銀のカンカンとかこう丸いのずらーっと並んで
る、ある
あるある、よく売ってるよね、いろんなデパートとか、もしなんだったらちょっと大きめのスーパーとかもあると思うんだけど、あれのルピシアの今あの下北沢でチャイ飲んでるんだけど、チャイを自分で作る時のための
あチャイスパイス、
チャイスパイスセットみたいな瓶で売ってるんだ、ちっちゃい、まあそんな高くないんだけど、これがいい感じにあの配合されて
る、ああなるほどなるほど、
これをあのミルかなんかに入れてガリガリガリって引くだけでかなり本格的なスパイス感になる、
あ、はいはいはい、
だからその辺の面倒くさい人は割とおすすめ、
はいはい、
うん、
そうですね、うん、でも俺スパイス集めたのほとんどスーパーなんですよ、
あ、そうなんだ、
いわゆるギャバ、
あ、ギャバね、
ギャバの小瓶のが、うん、結構揃ってるんですよ、
あ、そうなんだ、
普通のところにもそれぞれ、うん、でちょっと探したのが、うん、マスタードシード、
あマスター
いわゆるマスターのつぶつぶあるじゃないです
か、うん、あんまないかもね、うん、
スタートでクミンシードにするか、うん、マスタードシードにするかみたいなところあるんですよ。
なるほどなるほど、あそうなんだ、ね、
それをこう油でこう香り出してどっちになるか
みたい
な、
上がる上がる、やっぱ最初のさ油でさ、なんつうの、生姜とかニンニクとか
やりますね、
ローリエとかいろいろやるじゃん、うん、あそこのところでこうちょっとねベースっていうかちょっと決まってくるから、
スパイスって直接ぶち込むんじゃなくて油に匂いを出すんですよね、
うん、そうそうそう、
テンパリング
って、そこに匂いを、あテンパリング
って、テンパリングって言うんです
か、あそうテンパってる人、
テンパってるんです、相当テンパってたんです
よ、そうそうそう、油にねそのニンニクとかの匂いをこう染み込ませて
出して、でそこにこう野菜炒めたりとか、
うん、
っていうのが技法として、
そうだね、セロリとかセロリさ知って入れるとかなり、まあ、洋風感出てるんじゃない、
ああそうですね、う
ん、これは結構好きだ、
洋食感、
洋食感、セロリとトマトをそのベースのところで結構吸って たくさん入れると、わりかし着地がいい感じになるので、
ね、トマト感いっと、とにかくね、あそうだ、俺もそれをやるために、だ甘みと思って野菜出そうと思って、うん、水を入れるってとこを全部野菜ジュースに変えたんですよ、
うん、おお、そうしたら
人参ベースの、
あの一般に売ってる野菜、
一般に売ってる野菜ジュースに変えてやったら、うん、トマトベースのやつでやったらやっぱ酸っぱいトマト味が出ちゃう、
うん、それはあるよね、うん、
できるだけもう甘いやつでいいです、
甘め、甘め路線
の甘い路線、うんうん、やつ入れると、うん、野菜の感じと、うん、あと甘みも出て、
うん、
よく、あのよくなる、
あ確かに人参系の甘みはいいかもね、
だから、うん、ほらよくそこでジャム入れたりチャツネ入れたり、ああ究極ね砂糖入れちゃうっていうのがあるんですよ、
ああ、うん、なんか俺はちょっと違う気がするな、そこまでいくと、
でも、う
ん、
とにかく甘みを出すっていうところでいくと、うんうん、で某喫茶店のカレー、うん、僕すごい好きなところあるんですけど、うん、一口目食うとすっげえ甘いんですよ
最初ね、うわ甘みたいな、うん、
あの後からじっくり甘いんですけども、スタートが甘いのドカーンって
ドカーンって一発目で
一発目で、だからあれはね砂糖とかジャムとか、そういうやつを入れないと多分出てこない、うん、
なるほどね、でもまあ それはそこで、その店はそれで売ってる味なんですね、
そうそうそうそう、
なるほど、
なるほどね、
で、まあ、でもまあ方向性がはっきりしてるんだったらね、
そうですね、でもやっぱり甘いカレー、
いきなりアイドル曲の1曲目にアマロリ系のやつがガツンと来るみたいな、そういう感じ
で、あドカンと来たっていう
だからね、でもそれお店で食うから多分いいんだ
と、そうだね、家でやると
多分
くどくて、
そうそう、2週間食い続けてはかなりきついと思う、
そんなの鍋一杯は食えないよっていう、
分かる分かる、まあ、それは外食のいいところだよね、極端なものが外で一食だけ食えるっていうね、
なので、うん、そのカレーの1回ベース作った時は、うん、仕上げないんですよ、うん、塩とかを仕上げないで、
なるほどなるほど、
完了するんですよ、で、うん、その後温める時とかに、うん、こう今日の気分に合わせて、うん、辛み足したり甘み足したり、
分かる分かる、ベースだけ
作っ て、 ベースだけ作ってっていう、で、はい、こうガチャガチャやってると、うん、あそういえばあそこのカレー屋の親父こんなことしてたなと思って
はって
はってあこういうことだと思って、
分かる分かる、うん、それが分かってくると厨房でやってるもの何入れてからって気になり始める、
ね、肉こう肉の塊温めるためにこう上からカレーかけたりする動きがあのカレー屋の親父と同じことを俺はしている
自然と
自然とここに行き着くみたいな
親父に近づく、
ね、親父に近づく
なるほどね、
でまあ、うん、まあそんなスパイスカレー作るのはあれなんですけど、うん、あのみんなにちょっと、うん、あの役に立つ情報として、
うん、
お子さんがいるカレー家庭って、
はいはいはい、
どうしてもお子さん向けに甘くなるじゃないですか、
まあね王子様仕様になって
王子様仕様になって
なるね、
うん、でやっぱ大人も物足りないと
分かる分かる
っていう時に、うん、この2つだけちょっと用意してやってみてくれっていうのがあるんですけど、
おおいいじゃないですか、2つだけで、
2つだけでいいです、ガラムマサラ
と、あガラムマサラ、はい、
カイエンペッパー、
なるほどなるほど、はいはい、
でガラムマサラっていうのはスパイスの種類じゃなくて、う
ん、まあ、
ね、複合のスパイスの、
ね、
もう混ざってるものなんです、
すでにもう出来上がったものですよね、
うん、これをぶち込むととにかくカレーになってしまうという
もう何て言うんですか、ドーピング
的なドーピング的なもうこいつが出てくるともう終わっちゃうっていう、
そうそうそうそう、
終わっちゃうから普段は特に生かされてるっていう、そのハルクとかゴエモンとか
そういうそうですね分かる分かる、
お前出てくると終わっちゃうから、
終わっちゃうから日頃は出さないでおこうみたいな、
カイエンペッパーは大鍋に小さじ1杯入れるだけで辛みが出ちゃうっていうぐらいすっごい辛いスパイスなんですよ、
はい、
なので
分かります、まあ 辛、もう辛さの塊だ、
塊みたいな、自分の分だけ取り分けてその2種類適当に混ぜるだけで、とりあえず辛みと香りがバッと立つので、
うん、
お子さん仕様でもなんか でも別にもう一個作るのかな大変だよなっていう時には、うんうん、それやると、うん、まあ、ちょっと大人向けの辛いカレーにもなるからいいですよっていうところ
で、うん、そうね、う
ん、で結論として、うん、俺もカレーちょっと飽きちゃったんですよ
食べ過ぎて
食べ過ぎて作りすぎて
今下北松沢のど真ん中 で、ね、
ど真ん中でカレーフェスのど真ん中
で、 ど真ん中でカレー飽きたって
作りすぎて
なるほどね、まあそういう時期は来ますからね、やっぱりね。
次何にしようかなっていうところを今悩んでおりますっていう
まあそこまでもう回っちゃったんだ
ね。回っちゃったんですよ。回っちゃったんだね。
カレーおじさん引退、しばらく引退、ちょっと休み、お休み。
いや、まあ引退というか、あの普通の料理になっちゃったんですよね。
なるほどね。まあ日常の中に溶け込んでしまった。
溶け込んでしまった。
灰色の日常の中に。
そう。色あせてしまった。
あんなに燃えてたのに。
だから、何種類も、僕あえて全然違うレシピのものを作り続けてたんですよ。比較の研究のために。
なるほどね。
で、それやってたから、パッてレシピ見ると、あ、スタートでこのスパイス使って最後にってことは、うん、これ系の味が入ってきて。
大体これ系ね。
大体これ系ね、みたいなのになっちゃう。
わかるわかる。驚きがなくなっちゃうから、そうですね、まあ、とりあえずね、今から作る人はカレーのおじさんをこじらせてみたい人は、まあ、とりあえずギャバ
の小瓶で、何百円で売ってるので、うん、ガラムマサラとカイムペッパー、
はい、
で、
コリアンダーもちょっとみ
たいな。コリアンダーは入れなくていいです。
入れ
なくて、後入れはね、うん、なかなかしないもんなんで、
うん、
それ入れるといいよ。
ガラムマサラ、はい、ガラ後入れする
やつ、後入れするやつはもうカイムペッパーでガラマサラを後から刺しても活躍してくれる。
確かにそうですね。追い打ちができるやつ、
追い打ちができる
やつなんで、ぜひぜひギャバの、調味料の方から買っていってね。
あ、で
男なんだろうと、グズグズするなよ、
若さってなんだ
と、そうそう、振り向かないことさと。
あ、そうだって、スパイスをね、はい、使うときに、はい、コリアンダーだけやたら使うんですよ。
あ、そうですかね、そうかもしれないね、う
ん、大さじ3とか使うんですか、
うん、
大体あの胡椒の小瓶みんな思い出してください、
はあ、大さじ3使ったらあっという間なくなっちゃう、
あっという間なくなるでしょ、うん、だから俺、うん、でさらに肉を漬け込むときに、うん、コリアンダーさらに3使ってするんですよ、
うん、
だから大さじ6杯使うんですよ。
なるほどなるほど。
で多いときはさらにもっと使ったりするんですよ、
うん、
っていうと1回の調理工程でコリアンダーが2瓶空になったりするん
ですよ、うん、そんなに安くはないですよね。
コリアンダー自体でも100円200円ぐらいのものではあるんですが、うん、ここで問題点があって、うん、普通のスーパーってそんなにコリアンダーのストック
ないない
ないんですよ。
ないない。
で俺が1回で3瓶とか買うでしょでたまたま他の人がカレー作ろう、チャレンジしてみようとか思って、うん、コリアンダー買われちゃうと、うん、もうないんですよ。
わかるわかる。極端に何かを必要した時にこの品不足は
発生する。品不足が発生するっていう
俺以外に誰かいる
みた
い
な、誰かコリアンダー需要があるっていう
あれね、なんかないのかな、業務用スーパーとかでっかいやつ。
そうだからね、コリアンダーだけね、俺大袋で欲しい、
どっさりと、
どっさり欲しい、もう業務用コリアンダーが欲しい
なんかありそうな気もするけどね、
まあ、探せばね、
うん、なかなか難しいや。そっか、
今スパイスがだからちょっと使うものとかも含めて、
うん、
まあ、10種類ぐらいかな、
うん、
あるかな、
うんうん、結構ね、またスパイスはこうはっきりと味に出るし、
そうそうそう、う
ん、なんかこう、あ、いろいろ使ってみるのは楽しいんだよね。
そうなんですよね、
うん、なんかさ、エフェクターをいくつもこう集めちゃう
感じ。そうそうそう、そういう感じ、
そういう感じだよね。あれ
になるよ。やっぱ男好きじゃないですか、それ。集めるっていうの、
集める、
集めて使うっていうのは大好きじゃないですか。
カスタム感ね、
カスタム感ね、その釣りとかさ、
なんかね、やっぱね、おじさんのハマる要素がいろいろあると
思う。あるある
あるあるね、
ほら、釣り具を揃えてみたり、はい、ゴルフクラブを揃えてみたり
そうそうそう、大して腕もないくせに、
腕もないくせに揃えてみたりっていうのと一緒で、でまあそんなにもかかんないんで、うん、結局バッとそれとも何千円の世界なんで、
いや全然安くそう、
全然安くする、
うんうん、そうかそうか、なるほどな、まあ、そういう意味ではまた新たな趣味を、
そうですね、
うん、次は 何作ろうかっていう、ここまで永遠とおじさんの料理談義、
おじさんの料理談義をしてるって話をしたら、他の人に話したら、うん、燻製ですよ、燻製って
燻製やべえな、結構わりかしやばい、
またディープな世界に
小屋とか作っちゃって、
小屋とかそう、このチップをさみたいな
そこまで来るとうるさいな
でも絶対行くでしょ
来る、
絶対行っちゃうでしょ
この桜のチップがいいんだよみたいな、
ただの桜のチップやんね、みんなホームセンターで買ってるでしょ
うぜえわ友達が徐々にこうフェードアウトしてくる、
ね、 出来たやつだけ持ってきてっていう。